フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。先週の土日でね、東京の秋葉原クラブグッドマンの方で、ライズアコースティックね、大橋率いる、ヒップノティックツインズと、僕と3人でアコースティックのライブを、2日間にわたりやりました。日曜日はね、昼夜公演2回回しだったんですけどもね、なんとかこれで一旦ライズアコースティックは一旦終了ですね。また11月の末に九州の方へ行くんですけども、まあ一旦終了ということなんですが、日曜日がね、ちょうど、台風15号ですか、強烈な台風が近づいているということで、スタッフともね、みんなでこう話し合ってどうしよう、皆さんの安全考えて、中止にした方がいいのかどうか、いろいろ考えたんですけども、まあ、予報をね、つぶさに、見ていったら、まあ、首都圏が暴風圏内に入るのが、まあ、夜中12時過ぎぐらいということだったので、まあ、ちょっとサクサクちゃんとダラダラしないで、テキパキやって終わろう、やろうということになって、ね、それで、まあ、そんな状態にもかかわらず、たくさんの、お客さん来てくださいまして、本当にありがとうございました。で、制作のね、和紙山の方からも、皆さんに連絡が行ってると思いますけども、今回あれですね、飛行機が飛ばなかったとか、新幹線止まっちゃったとか、その他、いろいろね、安全を考えて、ご来場いただけなかった方は、11月に行われますライズロックンロールの方に、振り替えで、ご入場いただけるようにしましたね。でこれ日程、各会場のね日程の件とかそういうことにつきましてはご相談に乗らせていただきますので、ぜひ和紙山の制作の和紙山の方に連絡をしていただけると、そこでいろいろこまごまと話が決まると思いますんでね、よろしくお願いいたします。ということでね、もうあれですよ、フェスティスの秋のツアーがライズアコースティックが終わると同時じゃないですけども、もう翌週だから、今日があれですね、この収録が地上波放送になる日、土曜日、東北、福島からね、秋のツアーが始まったという、そういうなんか本当に忙しいですね。でも秋のツアーまたいろいろホンダがセットリストとか考えてくれて、面白いライブになると思いますんで、楽しみにしててください。今日はね、夏のいろんなライブの、感想のお便りがね、来てますんでね、ちょっと夏を振り返りながら、お便りを紹介していこうと思います。これは、エースさん、クラゲさん、こんばんは。新潟県のジューンです。8月、江ノ島サマーキャンプに参加しました。夏全開のセットリストに恒例となったクラゲさんのお誕生日祝い、浴衣での写真撮影、あっという間の3時間でした。個人的には、こちらの番組で最後に流れるスマイルをライブでは初めて聞いたような気がして新鮮でした。 スマイルが入っているアルバム風と貝殻は収録は6曲だけですが、全体的に爽やかで優しい雰囲気で大好きです。70歳になっても80歳になってもこの優しい曲たちを歌い続けてほしいですかなりハードルの高いお願いされちゃったな。終演後にファンの皆さんとおしゃべりしていたら、この後5時間かけて帰って朝から仕事とか、ライブに参加するにもそれぞれご苦労されているんだなぁとしみじみ、本当ありがたいですよね。ありがとうございますね。ライブのひとときを共有し、楽しかったね、次いつ、それまでお互い頑張りましょうねと言葉を交わして別れました。お二人にはこんな尊い時間をいただいて本当に感謝してますということでね、ありがとうございます。今年もね、江ノ島 2days、 お天気も良くて、すごく盛り上がってね、良かったです。来年は番組でもね言いましたけども、ちょうどこの8月頭の土日、東京オリンピックで、しかも江ノ島がヨットの会場になるということでね、その時期は避けようということで8月末の方に江ノ島で 2days を、やりますんで、楽しみにしててください。さてもう一通、これはですね、Aさん、本田さん、番頭さん、全国888万人のフェイスとフェイスのファンの皆さん、そんな、いない、いかがお過ごしですか。ご無沙汰しております。米どころ、水どころ、酒どころ、富山県のペンネーム、水島慎吾です。最近、職員室にコンピューター関係の業者さんがしょっちゅう出入りしていて、機械に弱い私はコンピューターの調子が悪いと、すぐ、すいません、と報告してしまうのですが、なんとその業者のお兄さんの中に、エースさんみたいな方を発見してしまいました。とんとライブに行けてない禁断症状が出たのかと思いました。で、そのお兄さんはなんとなく面影が似ているってくらいで、エースさんみたいな刃もないし、それほど背も高くないし、かっこ余談ですが私の方が身長ありそうでした。また、まだ全く縮む気配なしですということでね。でもパッと見た感じ、あ、エースさんに似てる、かっこ私にはそう見えるって人だったんです。殺伐とした職員室の中で一人和んでしまいました。打足ですが、我々の職場にはなかなか働き方改革が訪れません。CD 聴くだけでなくライブに行きたいですが、いつになったらなんとかなるんだろう。そういえばその新しい CD ですが、タイトルのサルベージフェイズ1を見て、じゃあいつかはフェイズ2や3も出るんだよね、と激しく突っ込みを入れたのは私だけでしょうか。いやいや、出してくれますよね、ということなんですけどもね。この番組でもお話ししたかな、したと思いますし、ライブの MC でもね、もう散々このお話はさせていただいたんですけども、改めてちょっとね、この話を、しておこうと思います。サルベージというアルバムを作ろうとなった時にね、ずっとツアーで、久しくやってなかった曲をこう、新たにアレンジし直して、今の我々の感性で、やろうということでね、久しくやってなかった曲とか、こう、ちょっと埋もれてた曲をね、ホンダが新しく、こう、アレンジし直して、それでライブでずっとツアーでやってたんですね。で、そういう曲が溜まってきたんで、じゃあそういう曲を集めて、アルバム作ろうかという話になりまして、それでもう、サルベージというタイトルもなんとなくこう浮かんできてね。で、まあ、新曲も、それぞれ、ホンダと僕とそれぞれ一曲ずつね、新曲も書き下ろしたんですけれども、ちょっと待てと。そういう久しくやってなかった曲、隠れた曲の新しいアレンジバージョンもいいけれども、過去のね、デビューから、何枚かの、アルバムに入っていた、我々の初期の代表作ね、そういう曲たちが今はもうその CD が手に入らないんですね。レコード会社から大手レコード会社からこうデビューさせていただいたので、その頃の CD がもう絶版になっていて手に入らない。で、最近と言いますか、ここ数年新しくファンになってくださった方々もたくさんいらっしゃるんですけども、そういう方々がもう昔の曲が手に入らない、どうすればいいんだろうってね、なんかオークションみたいなのに出てたりするらしいです、結構な高値で、ね、で、そういう方たちのためにも、そして我々がもう一回こう原点に立ち返るためにも、それで今ずっと昔から応援してくださってるお客さんたちのためにも、ここでその過去のね、代表曲、今手に入らない曲たちを、アレンジし直して、今の俺たちの感性で、全く同じですけどもね、僕たちの今の感覚で、アレンジし直して、もう一回それを作ろう、そっちが先決だろうというね、 結論に達しまして、でまあ過去の、代表曲をまあね集めてアレンジし直して、全部当時の音源はもう使えませんから全部一から取り直したんですね。ね。で、それがあって、でもその後にまた、当初計画していた、その久しくやってなかった曲のリアレンジ版のアルバムも作るよっていうことを意思表示するために、フェーズ1というタイトルをつけたんですね。ですから皆さん、このフェーズ1っていうのを見て、あ、じゃあフェーズ2、フェーズ3あんのかなって予想していただけたと思うんですね。うん、ですから、まあちょっと、来年はちょっと無理ですね。でも、また、時間を作って、過去の曲のね、アレンジをもう一回、いろいろ煮詰めて、で、フェーズ2を出したいと思っております。で、それに入れる、まあ当初の計画で入れる曲っていうのは、まあ何曲かもう、すでに決まってますんでね、そんな感じなんですよ。ですから、まあ、ちょっといつになるか約束ができないんですけども、フェーズ2は絶対、出そうと思っておりますんで、まあ、楽しみにしててください。ということでね、水島慎吾さんからリクエストいただいてます。今日の1曲目聴いてください。フェイストゥエスで、無垢の夏。はい、引き続きですね、夏の、いろんなライブの感想のお便りを紹介していこうと思います。エースさん、クラゲさん、皆さん、こんにちは。長野県のあゆさんです。お盆が過ぎ、信州は朝晩がめっきり涼しくなりました。標高の高い山では朝の気温が8度だとか。昼間の空気も湿気がなくなり、爽やかな風が平地でも吹くようになりました。2019年浴衣祭りも終わりましたね。お疲れ様でございました、ということでありがとうございます。今年は本当にラッキーなことに、6月の春ツアー千秋楽岐阜アンツね、柳瀬アンツですね、そして7月の上田英劇、8月の名古屋エルフィッツオール2本の浴衣ライブに参加することができました。上田英劇での浴衣ライブは今年で3回目。やっぱり英劇の音好きだなぁ。劇場全体に広がるお二人の奏でる音が、柔らかく心地よく、演奏するお二人のバックにかかる映画を映す幕なのかなに、様々な情景が浮かんできて、より深く、鮮やかに、各曲の情景が見えてきました。そんな情景が、見える演奏の中で、しおりが大好きな曲の一つに加わりました。フェイス2エースの音楽は瞬間移動装置、タイムマシーンであったり、どこでもドアであったり、時には昔読んだ本の物語であったり、一瞬で自分の心がその彼方に飛んでいけるような、そんな気がするんですよね。嬉しいですね。サルベージフェーズ1を聞いた時に、あ、ライブハウスにいる私今の感覚があって、アンツに行った時には、うわー、この感覚夢じゃないよねって。そして大好きなカルナバル、嬉しすぎました。 カルナバルの夏な雰囲気と、ギターソロ、キーボードの音、本当に好きだ。この曲の時だけ、多分一滴も流れていないはずの私の中のラティーナの血が目覚める。ラテンになっちゃうわけですね。気がします。ということでね。もういい。夏、これで終わりでいいです。と思ったのでした。楽しかった。そして8月、名古屋、エル・フィッツオール。ライブハウスによって音ってやっぱりこんなに違うんだ。エルの音、私の耳にはそこまでゴリゴリでもなく、でも音に広がりもあって、とても好きです。エースさんのギターの細かい音がいつもより聞こえたような気がしました。そして照明も綺麗でよかった。ノスタルジアは歌の世界観に照明がぴったりはまってとてもとても心に染みました。セットリストはまた少し上田とは違っていて、フィエスタが久しぶりに聴けて嬉しかったです。まさに夏な曲ですね。そして私の中では何と言っても流星雨、この時の演奏が今までライブで何度か聴いた流星雨の中で一番素晴らしくすごかった。というか、お二人の周りを火花、それこそ流星が飛び交っているようで、本当に圧倒されて感動して、言葉でうまく表現できないことが悔しいな。すごかったな。すごかったといえば、クラゲさんの新技、センス奏法。自ら弾きやすいようにバキバキ折られてましたね。来年の浴衣祭り、見に来ているお客さんたちのセンスもそうなってたらどうします？むしろ浴衣祭り限定グッズとして売り出してみてはいかがでしょうか。長くなりましたが、楽しい夏を本当にありがとうございました。Aさん、クラゲさん、これからまた始まる秋の旅も道中、そして体調にお気をつけて各地にお二人の素敵な音楽を届けてくださいね。秋ツアーも楽しみにしております。ということでね、そうですね、もう今日から始まりましたよ、秋ツアーがね。で、センスなんですけどもね、昔、何年も前ですけども、僕がデザインした、その、なんていうんですかね、イラストというか、それを、そのまんま、センスと、手ぬぐいと、それから折りたたみ傘か、にして、売ったんですよね。夏の、ライブとかで、ね、使っていただけるように、ね、浴衣祭りなんかでセンスとか、いいでしょ？手ぬぐいとか、ね。そういうのを作ったんですけども、もう売り切れちゃいましてね。それで、そのデザインっていうのが僕が考えた、作ったデザインなんですけども、和風な、門、家紋に、こう、よく使われるような伝統的な日本の、その家紋のデザインの中に、ヤシの木とかね、イルカが跳ねてたりっていう、ちょっと洋風なテイストをこう、ぶち込んだ、そういうちょっと摩訶不思議な、家紋のようなデザインのセンスと、手ぬぐいと、作ったんで、これね、まだね、ネタがあるんですよ、いっぱい。そういう家紋シリーズのデザインを僕いっぱい作ったんでね。これまたそのうち、何ですかね、センスでもいいですし、またなんかちょっと巾着袋とか、いろいろちょっと考えてね、作ろうとは思ってるんですけども、まだこれちょっといつになるかわかんないんで、まあ、ちょっと待っててくださいね。もし、余裕があったらそれまた作りたいなとは思っております。次。Aさん、クラゲさん、バットさん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。8月24日、祝16247周年記念スペシャル 2days ライブ、スペシャルアコースティックライブ、エースウィズブロイドに行ってきました。まずは久しぶりのブロイド。紺の浴衣の真鍋さんと赤と黒の格子のような浴衣の斉藤さん。斉藤さんって浴衣いっぱい持ってらっしゃるんですね。赤いのもいいですね。チェロの響きはまた格別です。ブロイドの2曲目、チェロでカモメの鳴き声が聞こえます。景色は瞬時に海岸へ。素晴らしい。クラゲさんとモノマネ対決。海のものと山のものの対決とかしてほしいと切に思いました。今日は皆さんの手元が見える席に座れたのでじっくり見せていただきました。真鍋さんの指の動きにびっくり。あの音もこの音も真鍋さんが弾いてはる。アルバムで聴いていた時とは音を重ねて撮ってるものと思ってました。すごい指さばきに今更ながら感心です。斉藤さんの演奏を見ていると自然に体が揺れてきて心地よいこと。波とか星とか、テーマは自然。癒されます。お次はエースさん。今日は青い浴衣。今年の見納めになるのでしょうね。相変わらずかっこいい。アカペラからのマイスカイ、こっちは空から。壮大だなぁ。 連日聞けて嬉しいさらば恋人やりましたね。ただお前がいいもまた聞けるかなと期待していたのですが、さにあらず。まあそうね、毎回毎回、やってはね、散々笑わせた後さっとフローを歌われます。思い出し笑いとかしないんですか？もう箸が転げてもおかしくないんですか？フローなのに吹き出しそうになるし、気持ちの置き所に困りますってことでね、ちょっと変なおかしい MC をした後に、割とシリアスな曲にスッと入るっていうのが僕の定番でございますからね。そしてブロイドを呼び込むときにはギターで軽妙な、出囃子。これ答弁さんにやられたやつですよね。先輩にされたことを後輩に。こうしていろいろなものは受け継がれていくのですね。S さんはなかなか進めなかったけど、お二人は普通に登場。くー、残念。三人でのセッション、いいですね。曲はチェロの低音の響きと、真鍋さんのギターが細かい飾りをつけて、心地よい音に、包まれ、ゆったりした時間。楽しみにしてた甲斐がありました。曲途中のギターソロもかっこいい。三人での新曲もたくさんあって、楽しめました。斉藤さんの天然っぷりも笑いを誘い、エースさんの軽いいじりも笑いを誘い、ゆったり、おかしい時間を楽しみました。エースさん新曲いっぱい覚えなきゃいけないし、ライブの詳細決めなきゃいけないし、大変でしたね。でもうっとり聞き入って癒されました。ありがとうございました。男前たちの浴衣姿と素晴らしい音たちに、目も耳も幸せ。去年もこの時期に高槻だったので、最後の日暮らしには行く夏を惜しむ気持ちを感じました。現実はまだまだ暑いんですけど、そして楽しい時間は終わり、来週から学校が始まります。通勤ラッシュに通学ラッシュが加わり、毎朝がまた大変。でもまた頑張れる力をいただきました。ありがとうございました。ということでね、高槻の方でね、ブロイドと、まあやったんですけども、なんとそのブロイドと、今月9月の末にですね、上田へ行きます。演劇でやります。28日土曜日がですね、いつものようにまあ僕が一人で、イオン上田店さんの方でね、入場無料の、ミニライブを、やって、翌29日日曜日が、上田演劇で、ブロイドと3人でライブをやります。もうあのね、木造の築100年の映画館の中にね、チェロの音がもう絶対こう染み渡ると思うんでね、ずっとやりたいなと思ってたことがついに、実現します。9月28日土曜日が上田イオン上田店、29日日曜日が上田演劇ということでね、長野の皆さんもしよろしかったらね、ぜひ足を運んでいただけると、嬉しいです。それではですね、リコリンさんから、リクエストいただいております。セッションで良かったこの曲をお願いしますということでね、今日の2曲目聴いてください。フェイス2フェイスでオルフェウスの朝。 そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、ね、もう今日から、フェスティス秋のツアーが、始まりましてね、全国をまた飛び回ります、どんな、ツアーになるのか、僕もまだねセットリストを、ホンダの方から受け取ってないんで、どんな内容になるかちょっと楽しみに、皆さんと同様に僕も楽しみにしてるんですけどもね、楽しい楽しいツアーにしていこうと思いますんでね、よろしくお願いします。そして、ツアーの途中になりますけども、その先ほど もうしつこいようですけども、9月28日29日、ブロイルと3人で上田でね行きます。28日は僕一人の、ミニライブです。イオン上田店さんの方でねやりますんでね、ぜひ、お越しいただければと思っております。で、まあ、10月いっぱいまで、秋のツアーが続いて、そして11月頭になりますと、4日間東北をこれちゃんエースちゃんで回って、そして、ライズロックンロールが始まるというね、もう本当にずっとライブですね。でも頑張ります。楽しいステージにしていけるように頑張っていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。番組では皆さんからのお便りお待ちしております。先週も言いましたけどね、FM 軽井沢さんの方に、直接メールを送られても、自動的に消去されてしまいますのでね、今から言う宛先の方に、お願いいたします。メールの方はace775@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799、 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
明日。